クイックプレゼンツ ESG フロントライン。
ESG フロントライン、 E 環境、 S 社会、 G 企業統治に積極的な企業の取り組みをご紹介します。この番組はクイックと日本経済新聞社の提供でお送りします。企業のサステナビリティ担当者、 ESG 開示、評価向上、投資家との対話ってどうすれば？ ESG 最新動向、把握に時間がない？そんな課題はオンライン型 ESG 研修サービス、クイック ESG アカデミーが解決。基礎から実践テクニックまで投資家視点でスキルアップ。レベルアップ講座、重要課題ディスカッション、最新情報、調査レポートも。まずはクイック ESG アカデミーで検索。社会の不確実性は増している。正解を見つけることは困難だ。その中で日々決断を迫られるビジネスパーソンにこそ日経電子版。世界に広がる取材網と綿密なデータ分析による記事があなたの判断を助ける。日経電子版、初めの1ヶ月無料。就活には日経電子版ファミリープラン。業界研究、エントリーシート、面接対策には経済ニュースが必須です。確かな情報で就職活動をサポート。日経電子版ファミリープラン、初めの1ヶ月無料。
皆さんこんにちは。クイック ESG 研究所長の鍋井博史です。クイックプレゼンツ ESG フロントライン、今回のゲストはエーザイサステナビリティ部部長、南田康子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
エーザイといえばビタミン剤のチョコラ BB で有名でございますけれども、1941年に創業者の内藤豊治さんが、日本の製薬業界が外国製品の輸入に依存していたという状況に対して、自国で新薬を開発する必要性を感じて設立されたという歴史がございます。1980年代時代にはグローバルに拠点を構え、認知症領域ですとかがん領域にも研究の幅を広げてこられました。2000年以降は企業としての信頼性、透明性を高める取り組みを次々と実施をされてきております。いわば ESG では先駆け的な存在と言えるかと思います。このエーザイが核になっているのがヒューマンヘルスケアっていう、企業理念だというふうに思います。まずこの企業理念と、目指す企業像についてお伺いできますでしょうか。
はい、ヒューマンヘルスケア、 HHC 理念と私ども呼んでるんですけれども、これはまさにエーザイの背骨と言っていいようなもので、なくてはならないものというふうに認識しています。患者様と生活者の皆様の喜怒哀楽を第一義に考え、そのベネフィット向上に貢献し、世界のヘルスケアの多様なニーズを充足すると、これが HHC 理念の定義になっております。1992年からですので、かれこれ30年以上この理念経営を続けています。2005年には株主総会の承認を得て、会社の憲法ともいえる定款にこちらの企業理念を定めています。この HHC 理念に基づいて、健康憂慮の解消と医療格差の是正という社会善を効率的に実践していこうとしています。
はい、ありがとうございます。社員の方がこの就業時間の 1% を共同化という言葉で説明されていると思いますが、当てているというふうに伺っています。この共同化っていうのをもうちょっと詳しくお伺いできますか。
はい、エーザイ社員は就業時間の 1%、大体年間2日ぐらいになるんですけれども、こちらを患者様や生活者の皆様と過ごす共同化というのに当てています。で、食事や作業を共にすることで、言葉では表現できない思い、真のニーズを見出す、このサイクルを毎年行っています。 HHC 理念の浸透を図る部門がございまして、各組織のその共同化の計画だったり、あるいはその表彰、優れた取り組みに対しては表彰を行うといったような支援もありまして、世界中の従業員がこの共同化の活動に取り組んでいます。自分が何のために働いてるんだろう、患者様と生活者のベネフィット向上のためと、やっぱり気づき直せる、そういった貴重な機会になっています。私、キャリア入社でエーザイに入社したんですけれども、やはり本当に真剣に皆さんこれをやってるっていうのは、入社した時はびっくりしました。 で、私自身も例えばその認知症の患者様と一緒にお食事をしたり、乳がんサバイバーの方と議論の輪に入れていただいたり、障害のお持ちの方と一緒に作業したりお食事したり、あとは我々リンパケフィラリア症という感染症に取り組んでいるんですが、日本ではもう患者様がいらっしゃらないので、インドのにテレビ会議でつなぎまして、英語と現地語を現場の方に通訳入っていただいて共同化したりということで、ここで得た思いというのは日々の活動の後押しになっていると思います。
ありがとうございます。このヒューマンヘルスケアの企業理念に基づいて、今年の3月に策定されました、新しいサステナビリティ戦略の、未来創造戦略、こちらのご説明をお願いできますでしょうか。はい、
エーザイの未来創造戦略なんですけれども、突然なんですけど、皆様30年後、今の子供たちが大人になった時に仕事をしている場面をちょっと想像していただきたいんですね。隣の同僚はどこの国の人でしょう？お取引先はどこの国の人でしょうか？今の子供たちが社会で活躍する頃、日本は少子化の影響もあるので、今まで以上に海外の力を借りたり、その多くの国の方々とお仕事をしないと成長できなくなっていると思います。エーザイの未来創造戦略は、そういった30年後、そういった長いスパンの中で、社会もエーザイも持続的に成熟し、そして成長していく。そのような未来のために、今私たちがするべきこと、やらなくてはいけないこと、それが何なのかということを HHC 理念に立脚して、様々な皆様と議論させていただいて、患者様や生活者様が自分らしく生きられる時間、そして地球環境、社会、ガバナンスという4つの切り口で整理いたしました。今年度はこのエーザイ未来創造戦略を従業員の皆様に周知して自分ごととして腹落ちしていただいたり、あとは中期経営計画やマテリアリティと連動させて具体的な取り組みを推進開始する年というふうに位置づけています。
はい、わかりました。この企業としての使命という考え方と、あと収益という、結果っていうこの順番があると思うんですけど、これにも強いこだわりをお持ちだというふうに伺っています。
エーザイの使命は患者様のベネフィット向上であり、使命が達成されれば売上や利益という結果がもたらされるというふうに考えています。我々はもちろん使命も結果も大切だと、そういうふうに思っているんですけれども、順序にはこだわっています。あなたは何のためにエーザイで働いているんですかと問われれば、やはり患者様と生活者の方々の満足のために仕事をしている。これが業務を推進していくパワーになっているというふうに考えています。この使命と結果の順序についても定款に盛り込んでいます。株主の皆様と共有させていただいている理念、これがあることによって、認知症領域などで継続的に取り組みをすることが可能になって、それが社会的インパクトの創出につながっているというふうに考えています。
はい。9月に発行されました価値創造レポートをはじめまして、エーザイのこの発行物見てますと、これ社会善という言葉がよく出てきました。社会善を効率的にこう実現していくために、最も重要視されているような点についてお伺いできますでしょうか。
はい。社会善とは、健康憂慮の解消と医療格差の是正であり、エーザイは認知症領域、がん領域、グローバルヘルス領域に注力しており、その基盤となる環境ですとか、人材への取り組みというものも推進しています。
はい。ではまずこの環境についてお伺いできますでしょうか。
はい。地球環境は、社会善を成すための事業環境の基盤というふうに考えています。気候変動対応、環境汚染の防止、持続可能な水利用、生物多様性保全、資源の循環利用、この5つについて中長期の目標を立てて取り組んでいます。特に気候変動については、ヘルスケアセクターが及ぼす影響というのは大体 5% というふうに言われていて、それほど多くはないんですけれども、やはり企業として果たすべき責任だというふうに考えています。そこで自社及び取引先の温室効果ガスの削減について、2030年度、2050年度という長期の目標を設けまして取り組みを進めています。例えば工場や研究所がやはり排出量が多いんですけれども、例えばインドの工場ではボイラーの燃料を軽油から天然ガスに変更する、より排出量の少ないものに変えたり、イギリスの工場では天然ガスからさらにバイオガスというふうに変更いたしまして、排出量の削減を行っています。また国内外の工場で 太陽光パネルを増設したりして自家発電にも取り組んでいます。一方オフィスでも塵も積もれば山となるというふうに申してるんですけれども、使ってないお部屋の電気は消すですとか、帰宅するときにはモニターのプラグを抜くですとか、そういった地道な節電にも取り組んでいただこうとしています。ともするとその一部の人たちが熱心でみんなで取り組んでないっていうような状況になることもありまして、今年6月5日の世界環境デーに各サイトの皆さんとイベントを企画しました。本社や国内事業所では社食ですね、カフェテリアで緑色を使ったメニューを展開したり、プレゼント付きクイズのイベントをやったり、海外工場では社員のお子さんのお絵かきコンテストですとか、工場敷地内で食事をしていただいたり、あと生物多様性を感じていただくためにお昼休みを使ってお散歩してこう生物多様性を感じるイベントですとか、いろいろ工夫を凝らしていただきました。従業員の皆様の自分ごと化というのはまだ緒についたばかりなので、これからも浸透させていくために頑張っていきたいと思っています。
はい、ありがとうございます。続きましてこの人材についてお伺いしたいと思います。エーザイさんはですね、ヒューマンキャピタルレポートを3年前から作られています。この人材価値の最大化に関しまして、特に力を入れている点がありましたらお伺いできますでしょうか。
はい、人が大切というのはどの会社でも言われていることだと思うんですけれども、人材価値の最大化に向けて制度設計と企業文化の両面を整えることは決してたやすいことではないというふうに感じています。我々は人材価値を最大化して社会的インパクトを創出するためには、その人一人一人の強みを生かし、個人のエナジーを高め、組織のシナジーを生み出すことが必要だというふうに考えています。このエナジーを高めるために、成長機会、キャリア形成につながる研修や学びの場、ワークライフバランスの充実につながるいろんな制度が導入されています。例えばジョブチャレンジという制度がありまして、募集組織に社員が手挙げで参加することができます。サステナビリティ部にもジョブチャレンジで移動された方がいるんですけれども、グローバルヘルス分野で貢献したいという強い思いがありまして、それをやってみたいということで移動されてきておりますので、業務に取り組む意気込み、吸収力には目を見張るものがございます。また個人のエナジーをいかに組織としてシナジーにつなげるかっていうところも重要で、例えば組織を超えた期間限定のシナジーウェーブという取り組みがありまして、手挙げで多くの部門から集まったメンバーが課題解決に向けて取り組みます。この下期にはエーザイの未来創造戦略をいかに従業員の皆様に浸透腹落ちしていただくかということについて、このシナジーウェーブの制度を使って皆さんで議論していただこうと思っています。そしてできていること、できていないこと含めて、ありのままのエーザイを見せていくことが、従業員を含めたステークホルダーの皆様との信頼と変化を生むと考えて、先ほど触れていただきましたヒューマンキャピタルレポートを2023年から作成しています。おかげさまで従業員や株主の皆様、他社の企業様からいろんなご意見やフィードバックをいただいています。耳の痛いご意見というのも正直あるんですけれども、これらをしっかり検討して取り組んでいくことが人材戦略のさらなる強化につながると考えています。
はい、ありがとうございました。次回は南野さんのご専門でありますグローバルヘルス領域について詳しくお伺いしてまいります。お話はエーザイサステナビリティ部部長南田康子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ESG フロントライン、この番組はクイックと日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。